ません。
では今からですね、準評議会メンバーの皆さんのランキングを紹介するんで、ちょっとその間に森田くんにはちょっとランキング順位付け自分のやつやってもらってるんで、ちょっと出原さん聞いといてもらっていいですかね。
はい。
結構ね、面白いし熱量がすごいあるランキングが届いてるんで。
おー、楽しみ。
ちょっと文字数多めなやつからいきますわ。
すごいよね。そのしっかり書くってなったらね、またね、ちょっとまたもう一段階。
いや、そうなんですよね。そうそうそう。じゃあ、先ほど、まあ僕が感想を言った、ロマンチック金銭感覚を取った、緑茶まゆさんと佐伯隆三くんのランキングを活かしていただきたいと思います。
はい。
で、去年と一緒で、送ってもらった内容は、皆さんのプロフィール、そしてランキング、そして各作品の寸評と、まあ、総評あればって感じで送ってもらってます。
はい。
じゃあまず読みます。じゃあプロフィールの方から、緑茶まゆ、京都市で生まれる、京都市立芸術大学油画専攻卒業、在学中にはミュージカルと出会い出演を続け上京、映画関ヶ原、NHK 連続テレビ小説、ひよっこなどにも出演。俳優として数々の舞台や映像作品に出演する経験から、仲間で作り上げていくことに魅力を感じ、舞台演出や短編映画の脚本、監督をするようになる。現在は京都を中心に日々の暮らしの中で見えてきたものや感じたことをテーマに、絵画、音楽制作など気ままに活動している。監督作の短編映画、ワイルドチャイムが2017年新人監督映画祭短編作品部門グランプリ、で、2018年京都国際映画祭クリエイターズファクトリー観客賞を受賞ということですね。で、その旦那の方、佐伯隆三君、まあ僕らちなみに緑ちゃんとコロスケって呼んでるんですけどね、まあいいですか、うん、で佐伯隆三君の方のプロフィールです。1985年生まれ、富山県出身、小学校の頃から映画監督を志す。京都精華大学人文学部を中退し、1年半アジアを放浪した後、2007年より富山のミニシアターで映写技師として勤務、劇場に舞台挨拶に来た市井正秀監督に懇願し、映画制作の現場に制作部として参加。2012年に上京後、市井正秀、金子修介、豊島圭介、矢口忍の作品に助監督として参加。体調の不良により商業映画の助監督から身を引き、清掃のアルバイトをしながら自身の映画を制作し始める、なんかね、映画の主人公みたいなプロフィールです
けど、ね、なんか設定が
2013年に地元の商店街を舞台にした地元映画頑固もんを監督。勤務していた劇場で1000人以上の動員を記録する、2020年東京都世田谷区を舞台に長編映画遊びのレンズを監督。新作ロマンチック金銭感覚は緑茶まゆと共同監督、東京ドキュメンタリー映画祭2023年にて準グランプリを受賞するという感じでね。だから映画監督はプロフィールも長めな傾向がありますけども
。長かった
急に。
で、この2人のランキングなんですけど、面白いのが、まずランキング自体は2人で作ってもらってます。
はい、
で、作品の寸評がおのおのにあったりなかったりするんで、全部読ませていただきたいと思います。はい、では、この映画監督夫妻2人の、ベスト11来てますので、発表します。はい、第11位、某は恐れている。
お、
第10位、関心領域。お、第9位、落下の解剖学。お、第8位、チャレンジャーズ。
お、
第7位、夜明けのすべて。
お、
ね、
お、
第6位、マッドマックスフィリオサ。
おお、これやばい、やばいって。
おお、近い。
第5位、デューン砂の惑星パート2。
おお、マジですか、やばい。
あ、ちなみに準メンバーは、我々3人レギュラーメンバーの半分のポイントが入りますね。はい。はい、第4位、 コット始まりの夏。お、知らないです
。知らない。
ああ、もうあの結構1月ぐらい。
なるほど。で第3位動物界。
おお。
おお。
第2位ホールドオーバーズ。
おお。
すご
い。ホールドオーバーズみんな入れてる。
そして第1位瞳を閉じて。
お
となりました。
え、うまいっすか。
うん。
おお。
で各映画の寸評いきます。第1位瞳を閉じては映画館で鑑賞して最も記憶に残っている作品です。映画そのもののあり方を考える上で石碑になるような体験でした。かっこ流蔵、うん、映画を作る上で忘れてはいけない大切なものが溢れている作品。劇中劇や映画を作っている監督や役者の不思議な交差がロマンチック金銭感覚とリンクしていました。緑茶の感想です。そして第2位ホールドオーバーズ置いてけぼりのホリデーの感想。隣で見ていた緑茶がポール・ジアマッティの演技に見せられていたのがさらに良かった。その光景も含めて本当に好きな作品になりました。かっこ流蔵。ストーリーの内容も日本にはない文化で取り残された生徒たちと嫌われ者の先生のやり取りだけでも面白く、キャラクターの描き方が秀逸。最後の先生と生徒のやり取りを見るためにこの映画を見ていたんだなと思わされる。あの二人のラストシーンは完璧すぎた。かっこ緑茶ですね。これもいい映画でしたね。うん。そして第3位動物界、感想。人間とは何か、自然とは何かをまっすぐに問いかけさせられる。私たちが恐れている得体の知れない伝染病をベースにして人間と自然との関係性や私たちが向き合わなくてはならない問題をスリリングにエモーショナルに描いている。初めに半動物になっている人間たちを見た時の感覚と最後に見た感覚が全くというほど違っていて、その感覚を引き出してくれた演出に感激。かっこよくちゃんです。うん、なんかいいんですよ、みんな感想がね。なんか、うん、読んでて楽
しそう。逆に簡潔にまとめてて、あ、気持ちいいね。
そうでしょ。そうそうそう。
2行ぐらいでパッとこう、そう、ね。
なんか挟みたい感想あったら挟んでもらっても大丈夫なんで。うん、はい。で、第4位、コット始まりの夏、感想。シンプルなストーリーだが、映像の撮り方が大好きだ。自分の子供の頃を思い出したり、ラストに向けて印象的なシーンとなるようにうまくそぎ落とされて構成されている。ジャンプカットを適切に活用し描ききらないことに嘘っぽくならず、スマートに美しい瞬間が記憶されていく。緑茶です。そして第5位感想。デューン砂の惑星パート2、2024年一番の冒険映画でした。大きさから言うとマッドマックスフュリオさんの3倍のスケールを劇場で体験しました。かっこ流蔵。パート1よりも抜群に面白い。改めてティモシー・シャラメのポテンシャルを感じる。目立つカラーのない統一されたグレートーンなため、目の青さや巨大な砂虫の恐ろしさとかっこよさが目立っている。背景アクションの面白さ、主人公を取り巻くキャラクターの心情なのがなどが飽きさせずに絡み合い、パート3が楽しみでならない。緑茶。
いや、デューン、もう一回見たくなるな、なんか。
これ、やっぱいいですね。で、第6位、マッドマックス・フュリオーサの感想です。マッドマックスシリーズは特に好きと思ったことはなかったが、今回のフュリオーサに関しては好きだ。アニャ・テイラ・ジョイを好きになった作品にもなった。今までは男たちの汚かっこいいアクションムービーだと思っていたが、マッドマックス怒りのデスロードを見た時よりフュリオサ視点で描かれていて、より世界に入りやすくなった。その後に怒りのデスロードを続けてみると、以前見た時よりも面白く見れること間違いなし。かっこ緑茶。そして第7位、夜明けのすべて、感想。社会的にデメリットな病気を持ち合わす2人が主人公というのがまずいい。病名が何であろうと現代に生きる私たちは少なからず生きづらさを抱えている。それらを理解し始めた時、相手を許すことができる。静かに進む主人公たちの成長が感じられ、それを見届ける周りの人たちの温かさも触れられる。移動式プラネタリウムでアナウンスされるこの映画のテーマでもある夜明けについての言葉が最高。かっこ緑茶。 なんかすげえ長いですけど、ちょっとで、挟みたいことがあったら挟んでくださいね。はい。いや、ね、さすが映画監督ですね。真面目です。
単純な好みで喋ってないよね。
感想じゃないですね。
コロスキーはね、俺初対面の時に酔っ払ってね、チンコ出してたようなやつだったんですけどね。なんかね、作品見てから映画のこと喋るとね、真面目な人やったんやっていう感じがいいですけど。はい、じゃあ第8位、感想。チャレンジャーズね。感想。シンプルなストーリーを斬新な手法と音楽で見せる作品でした。ドラッグを取りながらテニスをするような体験。かっこ流像、ルカ・ガダニードがまた新しい感覚の作品を生み出した。テニスを主軸にここまで人生を勝負にかけている人たちを見れるとは。運命のいたずらのように描かれる三角関係が音楽とともに心臓に打ちつける。編集が抜群に面白い。かっこ緑茶です。そして第9位、落下の解剖学。感想。最後まで事実か何かは明確ではないが、私はラストシーンが答えだと感じている。言語を介することができないが、同じ家族でもある犬が真実を持っていると確信。この物語は主人公がどうしても疑わしく見えるが、なぜ疑わしく感じるのかにポイントがある。言葉のやり取りをどう捉えるかによって、人によっての真実とは何かを追求していける。予告編の方が面白いしワクワクするが、言葉のやり取りに注目すると再発見がある。かっこ緑茶です。そして第10位、関心領域。感想。心ではなく皮膚に伝わる映画。その感覚が異次元だからこそランクインしました。かっこ流像。サンドラ・ヒュラーが恐ろしい。落下の解剖学でも見せられたが、役者として毎回完璧すぎる。撮り方が妙で、画面上では静けさを演出。その点音響の効果が憎たらしい。人物が淡々と生活をし、自分たちが良ければ他の世界は全く見えてこないという視点と、気がつかないうちに不穏さが体を蝕む様子も淡々と描かれる。主張ではなく観察することによって観客の道義心はいかがなものかと委ねられている。緑茶。そして第11位、某は恐れているの感想。ふざけている。頭を空っぽにできる。内容はクソどうでもいいけれど妙に飽きさせない。冒頭20分程度が天才的。不安を形にしてみたいと思ったことはよくあるけれど、不安を通り越してコメディ。最後はアリアスターらしく急に冷めている感覚に襲われる。なるほど。そのためラスト1時間をもう一度振り返りたくなる変すぎる映画。かっこ緑茶ということでしたね。はい、いや、ありがとうございます。で、2024年の総評。2024年は映画館で映画を見れていなかったので、年末にサブスクで慌てて鑑賞。その中でも特に素晴らしかったのは2024年の映画ではなく2023年のクライムオブザフューチャー、らしいですね。自作ロマンチック金銭感覚も賛否分かれる作品だったけど、クローネンバーグもそう。賛否が分かれないと作品不満に陥る癖が出てきたようです。映画表現に改めて自由を、びっくりマーク。かっこ流像です。そして流像と同じくほとんど映画館で見れていなかったので、年末に2024年ではなくクライムオブザフューチャーに同じくハマってしまったため、今更クローネンバーグを掘り下げている。
すごい好みが合うんやね。
ね、話題作には話題の俳優が連続して出るように、映画に出てくる俳優たちや監督たちを遠いものとして意識せず、仲間のような感覚で見ている自分に気がつく。生活と切り離すことができない作り手になったからこそ、映画を今後とも愛していこうと決意した2024年。ポール・ジアマティという名役者の再発見と、新人ポール・キルシェの発見、偶然にも同じポール（笑い）、そして動物界の監督トマ・カイエにも今後とも注目していきたい緑茶ということでございました。
うん、
いや、2人ありがとうございます。本当にもう、
うん、
この2人はでもね、なんかね、年末にあったんですよ、京都に。したらね、ランキング楽しいからつって、多分また今度もやってくれるそうなんで、
お
ー感じでしたけども、 実はもう一人長いのがいましてですね、はい、
めちゃめちゃ長いです、
ね、うん、めちゃめちゃ長いでしょ、これ嫌でしょ、
嫌です、嫌だなと思いながらこの人なのかな俺読むのと思いながら、
だから俺俺がこの人を呼んです
ごい長いですね、
この人を呼んでランキングのあれにちょっと移るんで、はあ、
うん、ちょっと若干緊張してましたもん、
そうでしょ、はあ、あのこの2人後でちょっと森田君に任せてもらう任せていいですかね、はい、
すげえ長え、
じゃあもう一組読ませていただきたいと思います、もう一人も今回初参加の、アーティストのウィットネス君です、はい、まずプロフィールから読みたいと思います、福岡県出身、草花や一度描いたモチーフを分解再構築し新たな視点やバランスを模索する作品を制作、これまでスターバックス、札幌ビール、モンブラン、パルコ、スターフライヤーなどの企業のビジュアル制作や韓国のカルチャーショップバランサとのコラボレーションなどアパレルや音楽関係のグラフィックデザインも多数手掛ける、新しくオープンする自由が丘のキネティックスウーマンで2月22日から展示がありますのでよかったらお立ち寄りくださいという告知が出ています。ちなみにあのこの人パッて見て文章長いじゃないですか、
はい、
あのこれ僕の方で編集させてもらってます編集させてもらってこの長さですただビットネス君にはねちょっと不本意かも分かんないですけどあれをフルに読むにはちょっとねかなりかかるので僕の方でちょっとあのこれでも短くさせてもらいました、
はい
はい、じゃあですね、まずランキングだけ言いますね、
はい、
ベスト10です、
はい
はい、
ではウィットネス、ウィットネス君の2024年映画ランキング第10位、はい、ドッグマン、
おお、
第9位インサイドヘッド
2、おお、
入るね、
第8位ジョーカーフォリアドゥ、
初めて名前が
ありました。第7位チャイム、
お、
第6位ルックバック、
お、
第5位我ジャでジャを制す、
お、
何だと、
第4位セーヌ川の水面の下に、
お、その
うん、
第3位マッドマックスフィリオサ、
お、
第2位エイリアン・ロムルス、
お、
第1位密輸1970、
お
お、
すごい、なんかザ・シネコンにインディーも入る、
インディーも入るし、なんか何個か俺全く知らんのもありましたけど、なかなか独自性があるかなって感じでしたけど、じゃあちょっとまたこれ長いですけどもあの読ませていただきます。第1位密輸1970感想、
はい、
劇場で見たのが夏のとても暑い時期だったので、冒頭の海のシーンが自分も潜っているかのように涼しく感じられ、一気に没入しました。アマさんたちが殺し屋に追いかけられては撃退する水中でのアクションシーンが新しい、漁船密輸と来たら包丁やナタでの殺人や乱闘はあるだろうなと予想していたが、戦場ではなくホテル内でしたが、狭い場所での乱闘も韓国映画ならではのうまさがあり素晴らしい。
あ、韓国映画好きな方ですよね、
うん、あ、どうかね、そうなんかね、
でなんかあのお話をあの
言ってた、
手とかであった
時に、あ、なるほどなるほど、進行するための静かなパートが 2,3 回ほどあり、作品のグルーヴが止まるので、よく言えば緩急がついてアクションシーンの盛り上がりを際立たせるが、悪く言うと歌謡曲からのノリが失われすぎる感じもするのが少し気になりました。
うん、あ、ちゃんと苦言も。
そうですね。なのに1位。キム・ヘスさんの70年代ルックが最高なのと、チャン・ギハさんが音楽監督とのことで、オリジナルサウンドトラックと選曲がかっこいいです。ということですね。うん、で、第2位、エイリアン・ロムルス感想。最高の劇場体験。女性主人公の脇毛の剃り残しが見えることで、そんなことを気にしていられないほど切迫した生活環境なのかと想像できる序盤の状況説明から、オリジナル版を彷彿とさせるガジェット、冒頭の無重力シーンの無音やピンチの時にはアップになった画面に合わせた SE が爆音で鳴るというジャンプスケア、 ちょっとこれ調べました、うん、かっこ突然大きな音や映像で観客を驚かせる手法らしい、おいいタイミングで大小をつけて配置してあり娯楽映画していた、いくつかの演出、例えば赤く警告音の響く部屋でアンディ再起動からのフェイスハガー解凍されバトルスタートの場面、妊娠した女性がエイリアン誕生を見守るという対比からのすごいスピードで船の状況が最悪の状況に急転直下することで新しいショーに突入する感覚、フェイスハガーの部屋を音を立てずに切り抜けるシークエンスのアンディのセリフから最後までの戦い、無重力で複数のエイリアンと飛び散る3をギリギリで避けるシーンに感じる QTE クイックタイムイベント感などにゲーム的演出を感じた
言葉を結構操りますね。
そうですね、
ま、知らない言葉が、
クイックタイムイベントというのはちなみにあれなんですよ、こうムービー的な演出がゲームの中であって、はい、急に、うん、バツボタン押せみたいなのが出るんですよ。でそのタイミングでそれをボタン押したらうまくいったら次の展開になるみたいな、
タイミング的なやつ、
タイミング、そうそうですね。でこの後ちょっとねこれカットしようかと思ってんけど、あの視点が面白かったんで入れましたけど、ウィットネス君ってまあデザイン的な仕事をしてるんで、これロムルスの感想の続きなんですけど、オープニングに出るスタッフロールの書体が角丸だけど、その後に出るエイリアンロゴは太い角ゴシックなので違和感がある。エンドロールの書体はおそらくヘルベチカのノーマルとボールド、個人的には普通にこれでオープニングもやれば統一感があって好きっていう超マニアックな、ね、マニアックなあのダメ出しですね。そして第3位、マッドマックスフィリオサ感想、シンプルに劇場での鑑賞が楽しかった、うん、ウォータンク完成からの戦いはいろんなアイデアがあってとても面白いし、キャベツがたくさん積んであるのが可愛い、今回はマシンのデカがあまりなくシンプルがゆえに三大連結の馬車バイクや急傾斜を登れるモンスタートラックが分かりやすくてよかったですと、ディメンタスを捉えて話をするシーンは少し長く感じますが、僕もこれあんま好きじゃなかったですね、背景の青とベージュの色味がかっこいい、ディメンタスが気になったのは笑った、エンドロールでここから怒りのデスロードでつながるのを見せてくれて嬉しいって感じですね、で第4位、セーヌ川の水の下に感想、ネットフリックスがオリンピック直前にこれをリリースするユーモアとタイミングがバッチリなのが素晴らしい、
うん、そう、なんか劇場じゃなかったような印象だった
けど、うん、みたいですね、
うん
うんうん、だから今年のパリオリンピックの直前に終わった、うん、多分フランスの映画なんでしょうね、うん、サメに食べられるのを上から映した同じカットが2回あってそこだけ使い回しに見えてしまう、ちょっと一旦ね苦言を呈するスタイルですね、うんうん、パリ市内水没エンドが最高、その後のエンドロールはサメが進行していくルートが図になっていて最後は地球を制圧するのも面白い、生き残るのは強いものでも賢いものでもない変化するものだという言葉にグッときたっていう、なんかちょっと面白そうですけどね、この映画で第5位の我ジャでジャを制す、なんか森田君、はあはあって言ってたけど知ってる、
これなんか聞いたわけあります、
はあ、はいはい、これの感想ね、こういう作品がたまに出てくるのでネットフリックスをやめられません、あちなみにこの人ね、うん、配信めっちゃ見てるみたいなんですよね、
うん、
うん、だから結構どうやったら検索者こんな出るんかちょっと分かんないですけど、
うん、
前編アクションかと思いきや途中からガラッと違う展開になります、三害という孤児、中国の孤児を元にしたストーリーとのことで、もうこれも三害調べました、三害とは何か、秀書は英雄、秀書という人がいて、その人は英雄、自分が英雄のつもりで村人が恐れている虎と大蛇を退治して2つの害を取り除くも、村人にとっては自分自身が3つ目の害、つまり三害だったと気づき最終的に改心するっていう孤児らしいです、がテーマの作品らしいですね、なんだか愛のむき出しが頭をよぎりました、ラストのシーンでは台湾ではこういうやり方もあるのかと驚きもありました、
台湾映画、
みたいですね、うんうん、で本作やゲームオブスローンズのように因果が巡って起きるべきことが起きる作品が好きですっていう感じらしいです。第6位ルックバック感想。冒頭の机に向かうカットがかなり長く、なぜこんなに長くしているんだろうと思っていたら、ラストのアトリエで深夜まで作品を描いているカットと同じ構図になっていて、小学生の頃とデビューしてからの対比になっていて、これまでもいろいろなことがあった、そしてこれからもあるだろう、だけど気持ちはあの頃と何も変わらないし、私は突き進むのみ、という藤本たつきさんのメッセージを受け止めましたという感想ですね。
すご
い。で、作中の言葉っていうコーナーがね、ここで登場する。作中の言葉。一日中ずっと絵描いてても全然完成しないんだよ。読むだけにしときた方がいいよね。じゃあ藤野ちゃんはなんで描いてるの？ものを描いている端くれですが、日々これを自問しています、とのことですね。もうなんかね、あの感想を多分書きすぎて、
はい、
なんかね、コラムみたいになってますだんだん
悟り開くみたいな、
割と簡潔、自分のね心をそこへ、うん、
そう、独自のコーナーみたいな感じで勝手にできてます、で第7位チャイム感想、
はい、
インディー映画的なものを作っていることにグッときました。電車が通る際の光の反射や通過音、空き缶を捨てに行く音、食事中の音が誇張されており、これまで普通だった人間が発狂するきっかけは日常のどこにでもあるのだという解釈をしました。自宅の2階寝室の隣の部屋に主人公が入った後、カメラが通路の鏡越しに主人公をほんの数秒映すのが黒沢清監督や昔の日本映画っぽく感想に残るか、あ、印象に残るカットだった。生徒を埋めた後走る姿を映す長回しと、死者が主人公に会いに来たシーンも監督らしさを感じたということですね。なんか面白そうな映画ですけど、
うん、
ジョーカーフォリアドゥ、
はい、
うん、
これね、ちなみに第8位に入ってるんですけど、
はい、
ほとんどダメ出しですね、うん、なんで入れたのか、
なんで
え、まずね、あの文体が変わってます
、はい、
ジョーカーフォリアドゥ感想1、監修の報復にビビって証言してしまった。2、リーが裁判所を爆破してやったのにそれに気づけないほど鈍っている。これらの理由でリーが去り、うん、年下の囚人に舐められて刺される。二人狂いとはなっておらず、ジョーカーは全く狂えていない。最初に流れるアニメーションのセリフにあるように、二人の意見はスタートから一致しておらず、ジョーカーはもう全てをやめたくなっている。唯一の生存ルートはリーの爆破に気づくことだったはず。それに気づく力こそ冒頭で言われる必要なのは愛ということだと思いました。年齢や気力の衰え、周りの見えなさ、自分のキャラクターなど、いろいろな考えが頭をよぎった作品だったということでしたね。
面白い感想はない
まあでもいろいろ考えさせられたようです。はい、
はい、
じゃあいきますね。9位インサイドヘッド2感想。最高の思い出以外は全部飛んでいけ、この一言につきます。心配の暴走が自分のことのようでぐさぐさ刺さった。どれだけ年を取ってもここから脱することは難しそうです。人と話した後に、なんでこんなに話や接し方がぎこちなくて下手なんだろうと思うことがあり、自分が本当に嫌だと毎日のように後悔しては、それを酔っ払ったり寝たりして忘れるふりをしていますが、まあそれでもいいかなと思いました
なんか リアルな感想ですね。
そうですね、俺はこのキャラを自分ごとに引き寄せられたんかったんですけど、いいとですか、引き寄せたらこういう感じらしいですね、
うん、
そして第10位ドッグマン。辛い生い立ちの主人公ですが、パートナーの犬たちは最高で、痛い目に遭うシーンもなく、ひたすら賢く可愛い。ラストは犬たちの素晴らしい動きで、檻から脱出できてよかったと思わせておいて、疑似的な貼り付けの姿を見せるという印象的なシーンは、これだけ辛い人生を生きてきて、犬の保護シェルターも作り、悪行も正してもいる人物が、キリストのように 他人または人類の罪を一身に背負わされる不条理な世界と言わんばかりで、鑑賞者自身はどうなんだと考えさせれるような終わりだと思いました。作中の言葉のコーナー、
はい、
人間を知るほどに犬への愛が深まる。犬は人間の美徳をすべて持っている。でも一つの欠点が人を信じているところだ、うん、ということで、
常に映画を見てこう自問をするタイプの、ね、ね、
じゃあちょっとあの今から俺ランキング集計するんで、
はい、次私
森田君にこの残り大西君と平野君ちょっと呼んでいただいていいですかね。
はい、読み手が変わります。
ではいきます。
ちょっと俺時間かかると思うんで、
はい、
あのまったり呼んで出原さんとちょっとクロストークしながらでお願いします、はい。
平野亮さん、プロフィール、はい、アニメーション作家漫画家、1988年埼玉、春日部市に生まれ、長野県富士見の町に住んでおります。生み出す作品はポップでディープでビザール、文化人類学やフォークロアからサブカルチャーまで、自らの、貪欲な触覚の道びくままにあのモチーフを定め作品化を続けるフルカラーコミックファンタスティックワールド1-2が、リード社より販売中。アニメーション作家として国内外多数のアニメーション映画祭に参加、NHK みんなの歌のアニメーション制作。おお、なんか最近もあの NHK 結構見るので、あの子供と、
うんうん、
じゃあ見てるかもしれないですね、
うん、
で劇団ロロの公演離れ離れたちでは俳優として参加、最近は編み物教室に通っている、
うん、
では映画ランキング、平野亮さんの2024年ランキング、これは15位から言った方がいいです
よ
ね。
そうやね、
はい、うん、で映画ランキング15位、リンダはチキンが食べたい。
お、
知ってますか出原さん。
いや、うん、あの高知でやってたけど、なんか、
そうなんですね、
昔のやつやね、なんか、アニメ、うん、
あ、アニメなんですね、
うん、
じゃあ14位いきます、
うん、
ではこれは出原さんも入れてたハッピーエンド。
お
で13位、ちょっと自分は知らないです、化け猫アンズちゃん。
うん、
これアニメですか。
アニメ、
アニメですね、
うん、
日本のアニメですか。
日本のアニメだったと思います。見れてないけど、
じゃあ12位、クラウド、クラウド。
お
で11位、ルックバック。
うん、
で10位いきます、マッドマックスフィリオサ。
気づいた、
なんだよ
気づいた、
はい、
あのね、準会員全員入れてるんですよ、
はい、マッドマックス、
マッドマックス
強いな、
強い
強い。9位ソウルの春。
お
で8位、意外とこれいなかった、なんかどうすればよかったか、
ねえ、見れてない、
で7位、哀れみの三章。イエス、来た。
お
あで6位、ロボットドリームス。
うん、
やっぱり強いですね、
やっぱアニメ
多いですね、アニメめっちゃ多いですね、うん、で5位、ホールドオーバース置いてけぼりのホリデイ。
これも地味、
みんないますよね、
何気に強い、
うん、
で4位、 I like movies ですね。これもまあもうでも12月の27日公開なので結構きついですよね、
うん、
で3位、哀れなる者たち。
おお、
これも強いですよね、
うん、
おーね、
あーでもまあ2位、シビルウォー、アメリカの最後の日。あれこれ1位、動物界、うん、 ピコピコさんですね。ピコピコさん。いやいや
これピコピコさん関係
ない。関係ないですよ。すみません。
室井、室井じゃないの。
室井多分いないんじゃないですか。
多分、まあ、多分っていうか。
多分
っていうか。すごい。動物界1位。
動物界1位。もうすごいですね。
うん。
これ本当に、でも、好みは分かれてるのに、なんか、結構統一さ、なんか、
そうなのよ。
はあ、ではコメント読ませていただきます、
はい、おい、
ベストは動物界、移民差別や環境問題が物語に織り込まれた SF 作品、森で動物になった母を父とドライブしながら探すシーンが泣ける。
うーん、
確かに。
うん、
奥中さんも見たっす
ね。見た、ね、入ってんね、8時ぐらいに。
でシビル王は、次いきます。シビル王は自国巡りのようなロードムービーだが、キャラクターがないがしろにされておらず、またそのリアリティと映像表現に度肝を抜かれた。
初めて。確かに。
ああ、いや本当にそうですね。これは で哀れなる者たち、哀れみの三章、ヨルゴス・ランティモスはいつだって最高なので上位に入りました。もう大好き宣言です ね。
あ、この人昔から好きやね。
ヨルゴスだったらもういい OK の、はい、もう無条件にいけるという
やつです、ね、なんでって思ってたけど、俺もちょっと分かった気持ち。
あ、うん、で4位の I like movies は、もう男はなぜ孤独死するのか問題に対して明快なアンサーを送った映画。自分のことしか頭にないボンクラ映画、男子高校生の青春を、女性監督が描くことで映画業界のボーイズクラブ性にまで切り込んでいて素晴らしい作品。確かになんですよ。もう本当にクソ野郎なんですよ。でもなんか愛せるみたいな、
の
映画でした。でロボットドリームスやアンズちゃん、リンダはチキンが食べたい、ルックバックといった長編アニメーション作品が素晴らしくて嬉しかった。特にルックバックはアニメーション映画60分ぐらいで十分見応えがあるなと思えた。どうすればよかったか、衝撃のドキュメンタリー、自分の映画にカメラを向け続ける覚悟、ものすごい作品だが、誰かを責め立てるような内容でも絶望的な気分になる作品でもない。配信ドキュメンタリーシリーズは傑作が多かったが、映画はこの1本。でざっくり総評、2024年はアニメーション作品が素晴らしかったが、オリジナル作品が随分とこけてしまっていて、今後は原作ものばかりが作られていくことになりそう。洋画がどんどん見られなくなっているので映画館で映画を見てほしい。いやもう本当にこれに尽きます。はい、
そうですね。
はい、もう本当洋画が少なくなりすぎてて、
うん、今度このままじゃ全部室井化しちゃうぞ。
ですよ。いや本当ですよ、うん、室井化を、あの僕はお日様化しちゃいますよ。嫌、です。あ、でも室井級までいけ、ひどいものがいけるんだったら大歓迎です。で、あの朝ドラ、虎に翼が特に良かった。朝ドラになります。僕も良かったと思います。、はあ、で次のおむすびが最低です、本当に。もう
あ、そこれはあの森田君の感想。
僕の自分の感想です。もう本当朝ドラが習慣化してるのに、あの 見てないです。なんか生活リズム崩れました。
はあ、
でまだまだ見たい映画があったがなかなか見れずに残念。2025年も混乱は続きそうで嫌になる。ひどい戦争や搾取がなくなって暴力映画が楽しめる世の中になりますようにと。
いい感想だな。
はい、さすがでございます。
いい感想です。
はい、
なるほど。
はい、ありがとうございます。
ありがとう。
はい、
平
野君ありがとう。
はい、では次、大阪の 大西、
大阪の映画変態画、
はい、
もう去年のランキングは半分ぐらい知らん映画でしたからね、う
ん、知らんやつばっかりやったね。
であの夏大西さんと、あの一緒にしたなんか遊びに行ったりとかしてて、
はいはいはい、
やっぱりこの映画表すごい、
あの人の家やばいやろ。
お、家は行ってないんですよ。
あ、家行ってない
んか、はい、行ってないんですよ、は
あ、今度行ってみて。
はあ、すごいなんかあの映画表楽しいって言ってました。はあ、めっちゃ楽しみにしてる。では大西大さん、漫画家、もぐらぐさんから、ゆば優作氏等の漫画本をリリースさせていただいております。よろしくお願いしますということです。でランキング、
お
20位、クラブゼロ。あー、あれだ、クラブゼロ見れてないんですけど、武蔵野館とかでやってたやつで結構評判がですね。で19位、エストニアの聖なるカンフーマスター。
知らねえ、
知らない。でもなんかめっちゃ良さそうですね。全部エストニア聖なるでカンフー出ました。全部ロゴがもう興味津々の。
そうそう、あ、この人さ、ちなみにこの人ちなみに寸評がほぼ一言なんで、
はい、
あと書いてあるのも書いてないのもあるんで、この下がね寸評なんですよ。だからこれももう一緒に読んじゃってください。
あ、すいません。はい、じゃあもう一回いきます、はい。19位、エストニアの聖なるカンフーマスター。こんな映画があっていい、あってもいい。監督さんは次何するかな。18位、クラウド、後半そうなんのか笑い。17位、またヴィンセントは襲われる。感想なしです。で16位、モンキーマン、インド、バイオレンス、好物、お得セット。これはモンキーマンはなんかあの大阪でポップしてるときにやっぱり大阪の人たちもめっちゃ評判が良かった、作品ですね。モンキーマン絶対見た方がいいよって言って、ちょっと間に合わなくて見れなかった
。一応見たっすけど、まあ大西君は好きやろな
って。あ、そういう感じの、インド映画、
インド映画、いやどうなんやろあれね、微妙なとこ。
なんかボリってもない。
ボリってなくて、セリフも半分英語なんですよ。
あ、そうな
ん。ただ半分インドなんで、どっちか分からんくて、監督がインドの俳優の人です。
あ、そうなんですね。これ結構おすすめかもしれないですね。では15位、関心領域。で14位、Even Hell Has Its Heroes。アースが絶えず流れる、映画があればそれはそれはいい空間すぎるってことで。全く分かんないです、
アースウィンドアンドファイヤーだと思います。
はい、
はい、見てないのでちょっと分かんないです、
全く、はい、分かんないですけど、でもめっちゃいい空間すぎる。で13位、システムクラッシャー、子役がすごい、マジカル。で12位、アンのこと。
おお。
で11位ドッグマン。で10位、テリファー、聖夜の悪夢。若い女の子が、映画館にいっぱいいてびっくりした、パワーアップ、赤いわです。
です。
はい。で
だいぶ感覚的な、
ね、感覚的な、
そうなんですね、はい、あとちょっと小難しい映画には感想がついてません。アンのこととか感想なし。
ああ、そっかそっか。
で9位、雨の中の慕情、迷宮的に映画好き。8位、さゆり、わーい、ちょっとこれはいらんかなってとこもあるにはあったが、原作好きも興奮しました。これさゆりもそうですね、大阪ですごい、その時多分行った時にやってたやつで、なんか皆さん結構いいよいいよって言ってたんですね。で7位、デッドプール&ウルヴァリン、来ましたね、さすが
2人目、
はい、
2人目。
さすが、
気が合うね相変わらず。去年の首現象、
そうですね。昔ゲームで慣れ親しんだコスチュームやだそうです。はい。で6位、デッドデーモンズデストラクション、どっちか選ばないといけないなら全勝、
そう、これ出原さんと共通です。
おお、
でした。
嬉しい。
で5位マッドマックスフィリオサ来た。
強いね。
強いですね。
圧倒的バイオレンスの物量、大変楽しい。で4位ボーは恐れている。
お
迷宮的映画好き。お迷宮的映画好きっていうのは結構ね、さっきもありましたね。
そうですね。
雨の五条の時ですね。で3位、おこれもベイビーワルキューレナイスデイズ。
おお
前作までの不満点も払拭、敵の魅力も丸、とにかくアクションが最上級でやばし。そして2位ルックバック、原作もアニメも最高すぎるやんけ。で1位哀れなる者たち、
これこれちょっと見えてきましたね、ランキングが。
ちょっと
熱い。ああ1位か、
熱い展開が。
これはいやうわなんか俺はちょっとこれやばいぞみたいな逆に
室井
あゆみ総評2024も随分楽しませてもらいました。上記以外でも、良い作品いろいろありました。進撃の巨人完結編ザ・ラストアタックは、総集編なので除外しましたが泣いちゃいます。一番泣いたのはテレビアニメの、響け、ユーフォニアム3です。すごい
沖十君大好き、
大好きですね、
うんうん、
人斬り、ボーデロオブブラッド、血まみれの売春宿、ナイトメア、レッパ海逆音群突入 9.11 の円盤化、アクション、ミュータンテやゴズ、人肉ラーメンのリバイバル条例、ルナパパの再発、フルチボンの出版なんかも幸せなことでした。たまらんですね。ありがとうございました。ということです。
映画好き、映画好きですね。
なんかね、人の感想楽しいですね。
はい。
うん、じゃあちょっと、これでちょっと3問目を切ってですね、この準会員の皆様と我々3人を集計して、
はい、
次の回でモグラグ的映画ランキングベスト30を出したいと思います。
あちょっと
ついに
いろいろ見えてうっすら見えてはきてますけども、わかりません。ちょっとお待ちくださいませ。
はい、
いやー